行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。尊王将の名言集。
さて、今年度もスタートです。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職のお話、尊王将の独り言、今日のオープニング名言集ということで、新年度から新しい試みのスタートですね。お嬢様、よろしくお願いします。
いやいや、
なんで笑ってるんですか。
いやいや、
もう、
いや、たまたまね、
はい、
たまたま、まあ初めなんでね、
はい、
きっと皆さんね、あのメロディーが流れるんだろうとこうね、期待していたと思うんです
けど、ね、お歌が流れると思いましたね。
ここはですね、ちょっとしたあのね、あの名言、
うん、
行ってみようかななんてね、ちょっと思ったわけですけども
、ああ、はいはい、
いや、なんか今なんかね、あのちょっとしたところでね、例えば、うん、まあご飯食べに行くとか。ね、波屋さんに行くとかなんとかって時に、ね、ほら暇な時にそこに、ね、いろんな雑誌が置いてあるじゃないですか、
はいはい、
うん、そんなのをこう見るとですね、
うん、
割とこう心に留まるようなフレーズみたいな、
ね、
そんな言葉が飛び込んでくる時があ
るんですね。はい、そうですよね、うん、
で私があのこの前ですね、
うん、
ちょっとラーメン食べてたらですね、
ラーメンお好きですね、はいはい、そしたら
ね、
うん、
ペラペラとめくってくるとこのねフレーズがある。もう目に入ったという、
お、行く川の流れは絶えずして、
うん、しかも元の水にあらず、うん、素晴らしい言葉ですよね、
うん、
この人は鴨のですね、
うん、
鴨の長明さんという人がですね、
はい、
言ったんだそうですね。
お、
う
ん、
北条記という、
うんうんうん、
北条記という、
ね、はい、
の素晴らしいそのフレーズですよね。
そうですね、
うん、これ800年前の言葉ですけど、
ね、あ、800年前ですか。
だって平安時代の人だっていますからね、
はい、
もう鎌倉の前でしょ
う、
その方がこの言葉を言
う
わけ、
うん、
例えば川の流れを見ながらね、
はい、
行く川の流れは絶えずしていつも同じように見えるけども、
うん、
同じ水って一個もないんだね。だって今流れてた水っていうのはもうずっともう下流に行ってますから。
そうですよね。
でもね、もう姿見ては目に見える風景はこう川の流れなんですね、
うんうんうん、
でもそこに流れてる水はもう、もう違う水なんですね、
はい、
人生と一応ですね、ここに人生を感じるわけですよ。
いやー、そうですよね。なんか和尚様こういったいい話をしてたら、池ちゃんが歌ネタ切れしたのねっていうねお話が聞こえてきましたけど、決してそうではないんですよね。
歌はいっぱいありますけども、
はい、
今日はあの考えてこなかったっていうのが、まあ、あの正直なところでですね、ちょっと正直に言っちゃうんですね、私もね。
そうですね、
いや、そんなないですよっていう、だからちょっとネタが切れたっていうよりもですね、あの仕込みが悪かったっていう、ね、あのちょっとネタの尻が悪かったみたいな感じでですね、で今回ちょっとこういう、ね、気の利いたこうフレーズから始まってみるのと、うん、これ4月の私初めてのですね、
うんうん、
あの放送になるわけでございます。
そうですよね、いよ
い
よ
5年目にな
る。5年ってそんなにスタジオに通勤してらっしゃるんですね。ありがたいですね。
毎週金曜日
ありがとうございます。
だから、うん、私今日はね一発目にですね、
はい、
あのなんかあのドリカムっていうの、
はい、
なんとかの金曜日ってあるじゃない、
決戦は金曜日、はい、
決戦の金曜日じゃないですね、あ、決戦は金曜日、
はいはい、
もう題名も覚えてませんけども、なんかそういう金曜日っていう歌を歌おうかなと思ったんですけども、ちょっと仕込みが悪くてですね、あの決戦できませんでした。頭に決戦ができちゃったみたいな、ね、あ、そんな、
いや、お嬢様、ね、いや、そんなこと言うともう、ね、私も体コチコチになっちゃいますよ。
大丈夫です、あの詰まりはですね、
はい、
当社いいんですから。
ああ、そうですよね、
詰まったら当社いいじゃないですか、別にね。
いや、肩こりで最近ですね、むくむっていうかしびれてしまって、これ何かこう、
あの大丈夫ですか。
血流がね、きっとね、
ですね、
はい、
あの自分が毎日使ってる体ですから、
はい、
自分がよく分かってなければいけない話なんですけども、
うんうん、
実は使ってる自分が一番分からないっていう、
だから
こ
う
肩こりだってよく言うのは、肩こりっていうのはほっといちゃいけませんよみたいな、
うんうん、
ちょっとそこから何かあるんじゃないですかっていうこともまあありますけれども、
そうそうそう、
まあ、全体的にですね、良ければいいんじゃないですかね。
そうですね、うん、そしてね、今の名言を聞いたミキちゃん、早速いいですよ、うん、おはようございます。イニシエの名言ですね、水の流れは不思議なことに何かを感じさせるものですよね、と響いている方いらっしゃいましたね。
そうですね、
よかった。
で、水ってね、
うん、
掴めないんですね、
うん、
液体だから。でも見えるんです、
ね、そう見えますね。
だから水というのはどんな姿にも形を変えることができる、
はいはい、
これを持つとこう心の柔軟性とこう被る時があるじゃないですか。
あ、はい、
心も目に見えないけど
見えない、
うん、もうきっとそこにあるんだろうと、
うん、
でその形心というのはいろいろなその表現において形を見せるわけですけど、
はいはい、
ね、その心つかみどころがないじゃないです
か。つかみどころがない。そうですね、心も水も。
だから水というものの一番立っていのは合ってないみたいなもん、
は
あ、よく私よくあるとかないとかって言うじゃない、う
ん、はい、
合ってないみたいな、
うん、
そこを表現する比喩として水、
うん、
いいですね、
いいですね。
あとはね、
うん、
雲、
雲、ああ、
だって雲ってつかめないじゃないですか、
うん、
でも目に見えるじゃないですか、
うん、
なんで目に見えるのつかめないのって。
そう、
だから形のあるようでないもの、
うわ、
うん、そこに何かのこう比喩を感じさせてね、
うん、
自分がこうカチンと表現できないものなんだけども水のような雲のようなと表現するところにですね、
うん、
私たち、あ、修行してきましたけども
、あ、はい、
ね、修行してる人をなんていうか私たち雲水さんというですね、
うんうんうん、
それこそがまさしく雲と水じゃないですか。
ああ、そのままですね、うん、雲と水、そうそ
う、雲と水、うん、心はですね、まあ、ある意味は変幻自在なんでしょうな、
ね、ああ、そうですね、
その時々におけてですね、
うん、
その一番のいい形で表現できるような、
うん、
そんな心持ちを持つということも非常に大切なんだと思います、うんうん、だからどんな形にも変わるんだよって、その時々で一番いい姿に変われるような心持ちになれればいいななんて、ね、
そっか、一番いい状態にですね、
そうそうそう、雲水さん、私も雲水さんな時がありましてね、
うん
うん、その時は非常に柔軟だったんでしょうけど、
柔軟だったんですね、
う
ん、
今もう体も硬くなってきましてですね、
うん、
だんだんにカチカチになってくるっていうか、ね、
そうなんです。
そして融通が効かなくなってきて、
あ、そこに、
ね、めんどくさくなると、こういう話なんですね。
あ、
うちの子供たちはなんてめんどくさい親父なんだろうって言葉で言わないけど顔で表現してますね。
顔で、顔に出るんですか、
うん、そうそう、いや、めんどくさい親父なんだ
なんでわかるんですかね。
わかるんです、
お父さん、
うん、自分も非常にめんどくさいと思ってるからですね自覚してるという、まあ、自覚症状があるということがですね、うん、非常に大切なんだろうと思います。
あ、そうですね、自覚があると大丈夫っていう、
うん、自覚があるというのは非常に大切なことですね、
うんうんうん、
一応は自分は認めてるという、
そうですね、
自分はこういうもんだって認めてるところから言葉を、うん、述べるという、
はい、
話ですから、これは大切なことだと思いますが、
うんうんうん、
自分で言うのはいいんですけども、他人に言われるとやたらに気分が悪いってことはいっぱいありますわな
それはありますね、
うんうん、私は自分で言うのはいいんだけど、うん、人に言われるのは極力嫌だっていう、そういうね。
あ、それは和尚さんは、
いやいや、和尚さん、いやいやいや、今のこの私のこの、
はい、
ほら、あの言葉の語彙のね、
うん、
強弱によってあなたはそういう判断したかもしれませんけども、
そうですね、はい、
うん、その通りです、うん、
当たってたじゃないですか
妙に否定しないということです。
そうそうそう、
まず最初は否定しちゃいけないというところ
です
。
あ、はいはいはい、
そうですよなんて、ね、うん、でもそういう感情もきっと私の中にね、100あれば1あるぐらいです、うん、ということを考えると、うん、大なり小なり人もそんなことを考えていらっしゃるんじゃないですかね。
あ、そうですよね、う
ん、人の心なるものは違うように見えて半分は似てるんじゃないですかね、
うん、そうですね、う
ん、あとの半分がそのなんていうかな、個性の中で表現されるので、
うん、
まあ、自分とは違うんだななんて、ね、
うんうん、
まあ、いう私たちは判断しているんでしょうけども、
うん、ね、そうですね、
だから、そんな中でほらね、行く川の流れの水をちょっとこうね、川の流れたまにこう見てみるとね、
うん、
はあ、流れてるんだなって、これって海に行くんだなって、
うん、
今行った水って今10メートル先行ったんだな、100メートル先行ったんだなって、また流れてくるんだな、
うんうんうん
うん、そしてその水って、はあ、尽きないんだなってね、
そうそうそう、
なんでこんなに水流れてくるのかなって、ね、
そう、
どこから来るのかなって、
ね、そう思いますね。
もうそんなことを考えるとこう自然のこう神秘っていうか不思議なこうね、
うん、
なんかこれって山から流れてくるんだろうな、
うん、
源流の細いところがだんだんにこう大きくなっていって大河流れていくんだろうなって、
うんうん、
そんなことをこう考えてるとね、
うん、
なんかこう自分のその人生のね、
うん、
あの時間とこう被ったところにね、
うんうん、
なんとなくこう考えさせられる時間、
うん、
あ、こ、表現するとこうちょっとね心地よい時間な
の。ああ、心地よい時間。
そうそう、こんなもんだよね。でみんな思って、人生ってこんなもんだよねなんね。
うん、
うん、 波なんか高い時もありゃ低い時もあんだねみたいな、
うんうん、
ね、ああ波水って岩にぶつかっても痛くないのかなとかねでも何にも物も言わないで流れてるんだね、
うん、そうですね、いろんな形になってね、うん、
ただそれだけを見てるだけでもね、
うん、
何かこうね、こう心がね落ち着くとでも言おうかね、
うん、
でも普段ね、うん、日常の中でそんな時間を過ごすことってあんまりないじゃないですか。
そうですね、
ね、まあ、日中にね、
うん、
あのただ川の流れ眺めてたたずんでいってる姿を、ね、見た人ってあの人一体何考えてるのかこう考えると
そうです ね、う
ん、なんかそう考えるとなんか人っていうのは常に人の目を気にしてるような気がします、ね、
あそうか、
なんか今こんなことするとなんかこう思われるんじゃないかなとかね、
うんうん、
だからそういうふうにして生きてるときっと疲れるんでしょうな、
うん、
なんか自分は自分なんだよって思いながらもどうしても人の世の中の中でね、人の関わりを持つ中でね、人の目は気にしていかなきゃいけないと、
うんうん、
ね、こんなことをこう思うと心は多少くたびれるんでしょうな。
あ、うん、お嬢様もくたびれますか。
あ、ちょっとくたびれてますね。もう今10分以上喋りましたんで口がちょっとあのもごもごしてきました
。いやいや、そういった時は心強いツイキャスをご覧の皆さんのメッセージですよ。
ミ
キさんはね、自分がやったことは腹が立たないけど、誰かやったことはすっごくごしゃまげますよね。
そうですね、人はですね、面白い話ですけどね、うん、自分にはですね、
うん、
蜜のように甘いんです。
あ、
他人にはですね、うん、鬼のように厳しいです。
どうしてそんなにね。
そう、でもそれが人なんだろうと思います。
あ、
自分には蜜のように甘い。
あ、自分にも厳しい方いらっしゃいますよね。
そうそうそうそう。
中にはね。
中にはね。
うん、中にはね。
大は自分には蜜のように甘い。
そう、蜜のように。
他人は鬼のように厳し
くて。そんなに厳しくなくてもみたいな。
ね、でそんな中でですね、
うん、
4月になると、
はい、
なんとこの前ね、うちのね娘がですね、
うん、
おかげさまで就職しました。
あ、おめでとうございます。
今度はですね、ちょっと東京からですね、ちょっと100キロぐらい離れましてですね、うん、今勤務地がですね、宇都宮というところなんですね、
うん、
餃子で有名なんだ、うんうん、まあ、餃子食べられるからいいかな、ね、でまたほらスダッティってまた新天地でまた競合してまた一からスタートというね、4月なんですけど、親としてはですね、やっぱり常に心配ですね。
そうですね、引っ越し終わったんですか全部。
引っ越しは勝手にしてんじゃないですか。
あ、そうなんですね。
とても私も行けませんので、また自分で何とかしてください。まあ部屋が決まってるんで、まあ何とかなんてなってるんだと思いますけども、でまた一つこの節目の中で巣立つという、
うん、
これが今の4月なんでしょうね。
そうですね、
私初めて子供ここにいますけども、まあ、今3番目が卒業してということでね、初めてその就職するということを経験したんです
よ。あ、うん、そうですよね。
あと一番にはほらうちの方で頑張ってもらってますので。
あ、ご就職でさってます、
うん、そうやってますので、
はい、
で初めてそのこう就職する、私も経験がないのでね、
うん、
いや娘ってどんな気持ちでいいんだろうな、なんて、
ね、はいはいはい、
なんか比較的ね、こう、時代にこう順応しながらやってるその娘の姿を見ると、まあ、今で年で言えば22、23ぐらいなんですかね、
うんうん、
いやたくましくなったな。
ご住職のそういうお仕事ではなく。
違いますよ。
あ、そうですか。
なんか自分でね、なんかね、
そうですか、
自分で家庭探したっていう。だから自分で面接受けてね、決めたって。
あ、そうですか。
で、私たちは、そうですかって言って、どうぞお好きな人から入るみたいな。
それはご住職も初めてのね、経験ですよね。
まあ、どこの職種でもいいんですけど、まあ、自分で自分の職を見つけていったっていう子供を、もう、今持ったのが初めてなので、
うんうん、
なんかこう、新鮮な気持ちとね、
うん、
なんとなくこう、不安な気持ちと、
うん、
まあ、心配が尽きない親の、親心みたいなね、まあ、そんな気持ちをこう、持っておりますけど。
はいはい。
うん、さっき言ったように時の流れは止めることができませんので。
そうですね、
うん、3年前の自分の娘の、ね、時と今の娘を見ると全然違ってるんだな、
う
ん、たくましくなったんだ。
そうですね、う
ん、確かにその水はいつも一緒のところにはいないという、
うん、
ね、それは確かに成長している姿を持って次に現れてくれるなんていうとね、親もちょっと嬉しいななんて思いますけどもね。ただ今はその子供からね、たくましさをいただいてます。
うん、
また新天地に行っても頑張るんだっていうその気持ちがね、エネルギーすごいじゃないですか。うん、いや私ももう自分からその子供からね、これからは力をいただけるんだなと思うと、 お互いに頑張ってまだまだいけるんだなと、
うんうんうん、
まあ、そんな気持ちを新たにして4月の一番最初の放送ですけども、そんな気持ちを持ってこれからもですね、この1年語っていきたいな、何かをと思っている次第でございます。人生はできることに集中することであり、できないことを悔やむことはないんですよ。そんな和尚の独り言。
はい、ありがとうございます。和尚さんも今日は語る日でしたね。新年の最初の放送は
今年のキーワードもしかしたら語るなのかな
ですね、うん、あれですよ、みきちゃんからご就職おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、よかったですね、うん、嬉しいですよね。
いや
池ちゃんからは時の流れに身を任せ歌うのかしらっていうね、そんなリクエストもありましたけれども、うん、また次回、
次回ですね。
はい、そうですね、はい、そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。